質問はですね、
諸行無常と諸法無我について聞きたいと。このことについて
お話をするためにはですね、十二因縁ですね、十二因縁を通して、
諸行無常と諸法無我についてお話したいと思います。
十二因縁っていうのは何かというと、私たちの迷っている姿、私たちが迷っている姿について教えられているんですね。まず十二因縁っていうのは
十二の因縁ということで十二あります。
無明行識明識読書即呪愛主右小老子、これが十二因縁です。これはですね、お釈迦様が人はなぜ苦しまなければならないのかということについて、悩まれ答えを出されたものです、ね、人はなぜ苦しまなくちゃいけないのか、ね、それはお釈迦様はですね、人は老いてやがて死んでいかなくちゃいけないから、ね、だから苦しんでいかなくちゃいけないんだ、こういうふうに思われたわけですね。お釈迦様はですね、四門出遊といってね、四つの門から出られた時にですね、老いを見られ死を見られた。人は必ず老いて死んでいかなければならない。逃れることはできない、ね。やっぱりね、僕もこの今年で40になりました。そうするとね、やがて必ず死んでいかなくちゃいけないんだっていうことをひしひしと感じるわけですよね。老いる。あと10年経ったらもうね、50ですよ。50になるともうね、老人が目の前、ね、あと20年もすればね、60、考えてみるとですよ、もう老いというものも目の前まで来てるな。30代はね、まだまだまだまだまだまだまだまだね、死ぬなんて先ね、遠い先のことだと、考えなくてもいいことだと、こういうふうに思っていた、ね、だけど40になってね、自分がね、こうやって仏法を解き始めてきてもう20年になる、ね、あと自分が解き始めてきたと、ね、間と同じだけの時間を過ぎたらね、60ね、老人になってしまう。本当にね、時っていうのはあっという間だなと、ね、老いるとなるとね、目も薄くなる、腰も曲がる、ね、人っていうのは必ずね、死んでいかなくちゃいけないな、嫌だな、ね、老いる、死ぬ、これが人間にとってね、逃れられない苦しみってことです、ね、逃れることができない。どんなにお金持ちであったとしても、 どんなに財産があったとしても、ね、どんなに地位や名誉や、ね、があったとしても、人は一日一日と老いていくんです、ね。そして、やがて死んでいかなくちゃいけない。これが逃れることのできない苦しみなんだ。じゃあ、どうしたらいいんだろうかってね、お釈迦様は考えた。そうだそうだと。老いることがなかったならば、死ぬことがなかったならば、苦しむことなんてないはずだと、ね。この老いとか死が、ここで言う無常ということですね。無常。無常。ね、無常だっていうことです。ね、老いとか死が、ここで言う無常というものです。無常。まだありますけどね。無常というもの。ある時お釈迦様がね、出家をしたい出家をしたいっていうふうに思われていた時に、お父さんであるね、上本能がね、ね、それを止めに入った。どうしてお前は出家したいのかと。出家なんかしなくてもね、やがてね、お前は王になってね、ね、好きなだけね、いろんなことが思い通りに世の中をすることができるんだぞと。こういうふうに言ったわけです。するとね、お釈迦様は、ね、お父さんにね、言われたわけです。じゃあ私の願いを叶えてくれるならば、私は出家をすることを諦めましょう。ね、そしたらね、王様は尋ねた。じゃあね、お前の望みとは何かと。こういうふうに言ったらね、私は老いることのないような身になりたいんです。こういうふうに言ったわけです。そしたらね、お父さん、それは無理だと。老いることがないなんて無理なんだ。ね、人はね、年を取っていくんだと。どうしようもないことなんだと。それは王といえども叶えることはできないと。じゃあ他の望みとは何だ、ね、私はね、死なない身になりたいんですと。いや、それも無理だと。ね、老いと死ということから離れることはどんな人もできない。人はね、年を取り、そして死んでいかなければならない。お釈迦様はね、そこでこう考えられた。じゃあ、私たちは苦しみから離れることができないのか。ね、なぜ私は苦しまなくちゃいけないんだろうかと。こういうふうに考えられたときにね、そうだ、生きているからってこうなるわけね。生きているから老いるということがあるんだ、ね、生きているから死ぬっていうことを恐れなければならないんだ。生きることさえしなければ私は老いをね、老いによって苦しむことも死によって苦しむこともないはずだ、こうなったわけです。ところがね、私はもう生まれてきてしまったと。生きていると。生きている私は、もう生きることをやめることはできないと、ね。じゃあ、どうして生きる、ね、生きている私が、老いがやってくると、苦しまなくちゃいけないのか、ね。生きている私が死によって苦しまなくちゃいけないのか。それは、う。ね、うっていうのは何かというとですね、うっていうのは、自分が手に入れたものです。例えば、この家とかね、お金とか、財産とか、人生の間で手に入れてきたもの。ね、これが、う、ね。う。子供ができた。結婚した。うです。何かを手に入れる。生きるっていうことはね、何かを手に入れるっていうことです。一生懸命お金を稼いで家を建てたい、結婚したい、子供を作りたい、ね、そういうのもすべて、う、そうだ、死というのは私が手に入れたものを、ね、手に入れたものを死によってね、失ってしまうから苦しいんだって、こうなった。 はい。
うは小より前になるんですか。
うは小より前、うん。
あ、生があるからいろんなものを手に入れて。
いえいえ、生っていうのは生きるっていうことは何かってことです。私たちは生きるっていうことは何かを手に入れるっていうことだってことです。
順番、時間的な順番ではなくて。
うん、そうそうそうそう。これはこのね、私、そのお釈迦様が、私はなぜ苦しまなくちゃいけないのかっていうことを因縁をこうね、逆にたどっていかれたわけです。
なぜかなぜかっていうことです
。そう、なぜかなぜかなぜかなぜかなぜかね、なぜかなぜかね、老いや死があるから苦しまなくちゃいけない。そうだ、生きているから苦しまなくちゃいけない。生きるとは何か、生きるっていうことはね、何かを手に入れるっていうことなんだとね。ね、手に入れる。その手に入れたものがあるからね、それを失って苦しまなくちゃいけない。だから死っていうのは自分が手に入れたものを失っていくってことなんだ、ね、このう、これがここで言うがです。が、ね、諸法無我のが、ね、がって何ですか。がっていうのはここで言ううのことです。ううっていうのは何か。うっていうのは、ね、人生の間で私が手に入れたもの、ね、手に入れたもの。生きるっていうことはね、私たちは何かを手に入れるってことなんですね。お金を手に入れる。財産を手に入れる。ね、地位とか名誉を手に入れる。結婚する。子供ができる。ね、そうやっていろんなものを私たちは手にする。手にしているから、ね、手にしているから死んだ時に失って苦しまなくちゃいけないんだ、ね、これがうっていうことです。う、ね、そしたらじゃあどうしたらいいのか、どうしたらいいのかって言ったらね、そうだ、手に入れたものを全部失えばいいのか。そしたら苦しむことはないのか、ね、いや、そういうことではないはずだと。すべてのものを失う、ね、失ったとしてもやっぱり ね、そしたら生きていくことはできない。じゃあなぜ私たちをね、私は苦しまなくちゃいけないのか。そうだそうだ、うん、ね、種、ね、種っていうのは何かを、何かをね、自分のものにしようとするから苦しむんだ。こういうことですね。何かを自分のものにしようとするから自分のもの、自分のもの、自分のもの、これががね、自分のもの、自分のもの、自分のもの、自分のもの、ね、自分のもの、こういうね、これががね、がだから、いわゆる自分がこれね、手に入れたものが無常によって失われてしまう。これがこの世界の真実ってことなんです。私たちはいろんなものに我をつけて自分のものにしようとしてる。我をつけてね。例えばお金を自分のものにしようとしている。財産を自分のものにしようとして、ね、結婚するのもこの人を自分のものにしたいって思うか、ね、子供ができるとね、人の子は可愛くないけどね、自分の子は可愛い。それは我がね、ついているから、ね、そうやって自分のものにしようと、これ主、自分のものにしようとする、自分のものにしようとするから思い通りにならないときに苦しまなくちゃいけないんだ。思い通りにならないっていうのはね、自分のものになったものは思い通りになるはずだっていうこの気持ち、ね、自分のものになったんだから思い通りになるはずだ。それが思い通りにならないと苦しむ、ね、なんでこれ自分のものになったはずなの、なんで思い通りにならないんだろう、こういうふうになるわけです。ね、これが、ね、主、ね、主。そして、愛、ね。じゃあなぜ、なぜ私はこういうふうに自分のものにしようとするんだろう。 自分のものにしようとしなければ苦しむことなんてないのにな、ね、本当にそう思いますよ。自分のものにしようとしなければね、離れていくことに対してね苦しむことはねない、そうでしょ、ね、もう終わりだね、君が小さく見えるとかね、これはね、ね、愛してたのは、ね、変わらない君だけ、そのままの君だけっていう感じで、変わらない、この人の気持ちは変わらないっていうふうに思って好きになったわけですよ。ね。ところがその人の気持ちはね、無常。ね。気持ちっていうのは変わっていく。無常。ね。自分のものになったっていう時もあればね、それが自分のものにならないっていうこともあるわけです。ね。それすごい悲しいことですよね。思い通り、ね、もう、この人の心は自分のものになったはずなのに、ね。それがね、自分のものにならないとなると、苦しくなる。そこね、いやいや、無常なんだ。もう、無常なんだからっていうふうに認められたらいいですよ。無常なんだ。あ、そうだ、もう世の中のもの、諸行というね、この世のあらゆるものは、無常であるってことね。無常。ね。わ、思い通りにならないんだ。っていうことをね、認めたらね、何も苦しくない。ね。来るものは拒まず、去るものは追わずって感じね。ね、自分にやってくるものは気持ちよく接してあげるし、離れたものに対して執着しない。あ、そう、執着ですよね。そう、自分のものにしようとするのはなぜか。それは愛、執着なんです。この場合、愛っていうのは何かというと、この愛というのは自己愛のことですね。自己愛。ね、自己愛。自己愛って何か。自己愛っていうのは、ね、自分のことを愛してほしい、ね。自分のことを大事にしてほしい、ね。自分のことを認めてほしい。そういうね、自己愛。自己愛があるからね。ね、自己愛。自己愛があるから。だから、自分のところに、自分のところにいろんなものを引き寄せて、そして安心しようとしている。ね。こういうことです。これを執着。執着っていうふうに言います。ね。この愛っていうのは執着。執着っていうのは私っていうものがね、ここにあると思うから。ね。私っていうものがあると思うから。だから、その私っていうところにいろんなものを持ってこようとする。これは俺のものだ。ね。そして、これが自分なんだ。こういうことですよ。例えば家を建てる。なんで？家を建てることによって、あ、この家を持っているものが自分なんだっていうふうに思うということです。結婚することによってね、この人と一緒になったものが自分なんだ。こういうふうに思う。ね、お金を手に入れることによって自分の人生はこれだけのお金を稼いできたものなんだっていうふうに思う、ね、自分っていうものを私たちは知りたい、ね、自分っていうものを持ちたい。だからいろんなものに執着して、これが自分だと。カラオケをするのもね、これがね、俺の人生、自分というものを生きたね、証を残したい。これが自分だと言えるものが欲しい。ね、だから自分を否定するものは遠ざけたいし、自分をね、これが自分だと思えるものは自分のものにしたい。これが愛っていうことです。愛。
ね。すいません。はい。愛っていうのは、なんていうか、心の状態、心っていうか、まあ、
うん、
その根本に当たるもので、
うん、
でそれで死っていうのはそれを集めようとする努力のことで、
そうそうそうそうそう、
っていうのはその結果ということ
です。そうそうそうそうそう。愛っていうのは心、ね、死っていうのが動作、 その結果自分の周りにいろんなものが集まっている状態がうってことです。うってことです。
それは全部がなんですよね。どれもでがなんだけど、
がっていうのはね、これが自分だっていうことです。だからがをつけて、これが自分だとがをつけて自分のものにする。自分のものになったらこれもがってことですね。何かにがをつけて、
あのところもががっていう話だし、うん、ないもある意味自己愛だからがなんですよ、
うん、
あの
ない、
ありありも、ああうが
う、うがね、
あのがっていうことなんですけど、
うっていうのはもうががね、これもが
で、あ愛もが、がのところに集めようとする心なので、
あそうそうそうそうそう、
がでいいんですよ。
が、そうが。
だったら その3つに対して実際は うん、そうならないので、苦情が来てそうならないので苦しみよということでいいんです。
そうそうそうそうそう。だから実際は無情によってね、その自分が手に入れたもの、手に入れたものが全て失われてしまう。だから苦しまなければならないんだと、ね。だからなぜ苦しむかですよ。なぜ私たちは苦しまなくちゃいけないのか。ね、なぜ苦しむのか。幸せ、逆を返すね、幸せって何かってね、幸せってなんだっけ、なんだっけって感じでね、うん、幸せって何だろうか、苦しみって何か、幸せって何かいうことです。苦しみって何か、苦しみっていうのは何かっていうと、ね、自分の手に入れたものを失うことが苦しみなんです。もっと言うとね、かき集めていくこと自体が苦しみなんです。これ主なんでか、なんでかっていうと、何かを、ね、何かを自分のものにするでしょ。それで満足できたらいいんですよ。ところがね、満足できずに次のものに手を出して、自分のものにしようとする。で、自分のものにする。これで満足すればいいんです。でも満足しないで、また次のものに手を出して、次のものを自分のものにしようとする。これで満足すればいいのにね。また満足しなくて、次のものに手を出して、自分のものにしようとする。そう。そうなんです。満足っていうのがないんです、これ。それがそのくせね、自分の手に入れたもの、この手に入れたものを失うとなると、ものすごく生ずれ剥がれたように苦しむんです。ね。人生っていうのはね、いろんなものをかき集めればかき集めるほど執着が増して、失うときに苦しまなければならないんです。ね、どれだけ自分のものにしたとしても満足しないのに、満足しないのに、一生懸命になって人生をかけていろんなものをかき集める。ほとんどの人は金ね、そして自分のものにしよう、自分の思い通りにしよう、そういうふうにする。これを自分のものにしよう、これを自分のものにしよう、自分のものにしよう、家庭を自分のものにしよう、ね、子供を自分のものにしよう、妻を自分の思い通りにしよう、ね、そういうふうにする。自分の思い通りにしよう、自分の思い通りにしよう、ね、自分の思い通りにしよう。何かで満足すればいいのに、満足することがない。そして失うときにはそれをね、すべて置いていかなくちゃいけなくて、苦しまなくちゃいけない。そう、人生っていうのは何かったらね、かき集めればかき集めるほど死んでいくときに苦しまなくちゃいけなくなるんですよ。ね、そうなんですよ。失ってもね、執着さえしていなければ、失った時に苦しむ必要もないんです。ところがね、私たちは、ね、一生懸命人生をかけていろんなものをかき集めて、ゴミでもね、かき集めちゃうんです。捨てられないでしょ？なんで捨てられないか。自分のものになったものを失うことが嫌だから。ね、一度自分のものになったものが自分のものじゃなくなる、離れていく、これは苦しいことなんです。 だからお釈迦様が考えた苦しみのもとはこの愛なんだってこう思ったわけ、ね、まずは愛なんだ、執着なんだ、執着が苦しみのもとなんだ、自己愛が苦しみのもとなんだ、ね、そうだ、何かにとらわれて自分のものにしようとしなければ苦しむ必要なんてないんだ、そうだってこう思ったわけ、ね、だからこれを煩悩とも言うわけ、愛をね、煩悩、だから煩悩が苦しみのもとだっていうふうに言われるわけ。ね。煩悩が苦しみのもとだ。煩悩って何か。煩悩っていうのはね、自己愛。煩悩ってのはこう何かをに執着して自分のものにしようとする。ね。自分のものになったと思うから、失った時に苦しまなくちゃいけない。ね。この煩悩から離れなくちゃいけないんだ。煩悩から離れるって何かって、来るものは拒まずくね、受け入れてあげる。去るものは追わずっていうふうにね、してあげなくちゃいけない。ところがね、一回自分のものになったものがね、ね、自分のものじゃなくなるとね、裏切られたってこういうふうに思う。ね。そうするとね、もう、こんな苦しいならね、出会わなければよかった。ね。あの日、あの時、あの場所で君に出会えなかったら、だったかな。まあいいや。僕らはってね、いつまでも見知らぬ二人のままだったって感じね。そう、出会わなければね、苦しむ必要なんてない。知らなければ苦しむ必要なんてない。だから世の中ではね、お金を自分のものにさえしなければ苦しむ必要はないんだって思う人もいるわけ。お金を手にするからお金を失うときに苦しまなくちゃいけない。人と出会うからその人と出会ったことによって苦しまなくちゃいけない、ね、物を自分のものにするから物を失った時に苦しまなくちゃいけない。そうだ、だから極端な話ね、そういうものを全部持たなければ苦しむ必要なんてないんだってこういうふうに思う。これが煩悩が苦しみの根源だと思っている人ってことです。これすぐにね、行き着くわけ。煩悩、あ、煩悩が苦しみなんだって思う人はいっぱいいるわけ。何がね、苦しみなのね。煩悩。煩悩っていうのは何かを自分のものにする。自分のものにするから苦しまなくちゃいけない。だからね、ね、宗教をやってる人っていうのはね、そうだ、お金を持っているから苦しまなくちゃいけないんだって、こういう発想になるわけ。だから出家をするときにはね、自分の持っているお金を全て寄進してとかっていう話になっちゃうわけです。ね、寄進して、で、出家をしたらいい。なぜかと。そう。お金に対する執着を断ち切ってっていう風になるわけ。ね。そうだ、お金に対する執着を持ってるから苦しまなくちゃいけない。そういうお金に対する執着を断ち切って、お金なんてない方がいいんだ。ね。そうだ、出家っていうのはね、家族なんてない方がいいんだ。ね。こういう風に思う。ところがね、お釈迦さんはさらに考えて、煩悩はどうすることもできないって、こうなった、ね。煩悩はどうすることもできない。そう。何かを持たなくても、心の中ではね、欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい、いう気持ちは消えないってこと。自分のものにしたい。自分のものにしたい。自分のものにしたいっていう気持ちは消えない。これを自分のものにしたい。あれを自分のものにしたい。そういう気持ちは消えない、ね、持たなくても持ちたいという気持ちは消えない、ね、何かに執着したいっていう気持ちも消えない。そしてこの肉体に対する執着だって消えない。ああそうなんだ、煩悩はどうにもねすることはできない。じゃあなぜ私たちは執着するんだろう、こうなるね。なぜ執着するのか、ね、執着する、そのね、執着って何か。執着っていうのは呪だ。呪っていうのは何か。呪っていうのはね、呪っていうのは何かに触れることによって、何かに触れることによって私たちのこの六所っていうのはね、いわゆる五感プラス意識です。目で見たり、耳で聞いたり、肌で触ったり、舌で味わったり、ね、鼻で匂いを感じたり、これでいいですかね。で、意識で頭で考えた。そういうことによって、何かに、その外界のものに触れるわけです。触れる。触れる。ね。六所によって。 ね、五感プラス意識によって外界のものに触れることによって私たちは自分を感じてるんです。
自分を、あ、ここに自分は存在しているんだっていうふうに感じてる。
これが私たちが何かに執着する理由なんです、ね、自分というものを感じていたい、これが私たちの自己愛の一番の元にあるものなんです、ね、
なんで物が捨てられないか、ね、それは一番の理由はね、物を捨ててしまうと自分っていうものが見えなくなるからなんです。自分っていうものを感じられなくなるからなんです。
ね。だから自分っていうものを感じたい、これが私たちの根本的な欲求なんです。ね。だから、名識っていう肉体を持って、ね。肉体を持って、何かに触れて自分を感じてるわけです。ね、もともと私たちは、ね、色、これは荒屋敷、魂だ。その魂が肉体を持っていろんなものに触れて自分を感じていた、ね。
そうか。
なんで私たちはこんなにいろんなものに執着するのか。それは自分っていうものが無明。わからないからなんだ。こうなる。これが無明。だから自分というものは何者かわからないから自分が知りたいという動きになって、ね、そして自分を作り出した。これが荒屋敷、ね、ところがお釈迦様はね、こう言った。諸法無我なんだ、ね、この世のものは無我なんだ。無我、無我って何ですか？無我っていうのはね、自分というものは存在しないんだっていうことなんです。この場合、自分っていう、ここで言う自分っていうのはね、固定不変な自分ということです。固定、変わらない自分ということです、ね、固定不変の自分というものが欲しい。欲しいっていうのは固定不変というのは自分を定義するもの。私というものを言葉でね、私っていうのはこういうものだ。私っていうのは頑固だ。私っていうのはね、上だっていう名前だ。私っていうものはこういうものだ。こういうものだ。こういうものだ。定義したい。でも、そういうものはないっていうこと。ない。ないからこそ、私たちは自分っていうものがね、本当はないのにない。ね、自分ってこれ処方無我だから、ね。処方無我だから。だから、この中心に自分がね、私の中心に自分があるっていう、これが根本的な迷いです。ね、ところが自分があると思ってるのに、自分がない、ね。自分があるね。自分があるというふうに思ってるのに、自分というものが感じられない。だから私たちは何かで自分というものを定義したくて、自分の中にいろんなものをかき集めようとするんです、ね、大きく2つに分かれます。1つはね、お金、何か価値のあるものを自分が手に入れて、それによって自分というものを感じようとする。例えばお金のあるものが自分なんだ。こういうふうに思う。財産があるものが自分なんだ。地位があるものが自分なんだ。そういうものを手に入れたら生きているっていう実感が得られるんじゃないかっていうふうに思う。ね。だから多くの人はね、この人生の中で何かをやり遂げたいっていうふうに思う。なぜか、これが自分だというふうに思いたいから。でもね、お釈迦様は言う、処方、無我なんだ、無我。自分っていうのはないんだ。こういうことです。 自分というものはないんだ。私たちは根本的な思いを持っている。自分というものはあるんだ、ね、自分というものがある。だから自分というものを何かで定義したい、何かで定義したい。だけど自分というものを感じられないからね、自分で自分というものを感じられないから、だからね、一生懸命私たちは自分を感じたくて、いろんなものを手に入れる。お金を手に入れる、財産を手に入れる、地位を手に入れる、名を手に入れる。これによってこれが自分なんだっていうふうに感じたい、これが私なんだっていうふうに感じたい、そういうものを求めてるんです。私たちはこれが自分だ、これが自分だ、これは自分だっていうものを求めてるんですね。もう一つはね、自分というものを見てくれる存在が欲しい、ね、奥さんが欲しい。それは奥さんによって自分を見てもらいたいと思うか、子供が欲しい、子供が自分を見てくれるか。この間ね、モニタリングという番組を見ていたらね、赤ちゃん翻訳機みたいなのがあってね、赤ちゃん翻訳機っていうのがあってね、でその赤ちゃんがね、お父さんに対してパパめっちゃ好きやわとか、パパの奥さんになり、あ、お嫁さんになりたいとか言ったらね、もうパパがもうメロメロになって、ああそうかそうかお嫁さんになりたのか、そうかそうかってね、自分の、ね、左手にしてる指輪を外そうとして、ね、そうかそうかそうかね、そう、やっぱりね、子供が自分のことを見てくれると嬉しい、ね、一緒にいてね、私たちはなんで一緒にいたいのか、自分を感じたいから、ね、自分を見てくれる、ね、パパパパ、何々さん何々さんって言ってくれるとね、嬉しいじゃないですか。そうでしょ、見てくれると。だってそこに自分が存在しているっていうふうに思うか、逆に言うとね、それだけ私たちは自分の存在を希薄なものだっていうふうに感じてるんです。だからこそ私たちは確固たる自分が欲しい、ね、確固たる自分、これをがっていう、確固たる自分が私の中に存在していると思ってるし、そういう自分が欲しい欲しい欲しい。だから自分というものが本当に確実に確固たるな、ね、ものになるように何かを手に入れるわけ、ね、なんでそんなにお金が欲しいんだろうね、思いません？年収1000万が欲しいっていう人がいるわけ、ね、なんで1000万も欲しいんだろうってこう思うじゃないですか。1000万あったってね、お金ね、使えね、うん、生活するためには1000万なくたって十分に生活できるのにね、1000万のお金が欲しい。なぜか、ね、それは自慢ができるから、私は1000万もある人間なんですよ。そうするとね、この日本ね、みんな1000万、年収1000万、いわゆる物価ブワーッと上がってね、給料もブワーッと上がってね、ね、ね、日本の人口の 99% がね、1000万だったとしたらね、全然嬉しくないよ。ね。ごくわずかな人が1000万の年収をもらってるからね、いや、僕、年収1000万なんですって言うと、お、年収1000万なんですかっていうふうに特別な存在として見てもらえて、これがガなんです、ガ。その裏には自分の存在が希薄だっていうものがあるんです、ね、希薄だ、自分の存在に対して希薄さがある。希薄っていうのはね、私はここに存在しているのやら存在していないのやらわからない、ね、生きているのやら死んでいるのやら、もちろん生きてますよ、もちろん生きてるけど、だけど本当にね、ここに存在してるってね、間違いなく生きてるんだっていう実感がないってことです。ない。なんか自分っていうのはね、存在していないかのように思う。肉体は存在してますよ、でも肉体は存在してるけど、いつか滅んでしまうっていうふうに感じるわけ。そうすると自分って、肉体が滅んでもね、何か残る自分が欲しい、これがガが欲しいってことです。ガが欲しいね、だからいろんなものをかき集めようとする、ね、私が死んでもお金は残る、 東京タワーを建てた、ね、まあ、今だったらスカイツリーね、スカイツリーを建てた人ならね、私は死んでもスカイツリーは残る、ね、私が死すとも自由は死にませんで、自由は死なずって言った人がいた、板垣死すとも自由は死なずってね、そう、この人にとっては自由というものが私の代わりってことです。私が死んでも自由というものは残る、ね、巨人軍は永遠に不滅ですっていうふうに言った、あの人にとってはミスタージャイアンツね、ジャイアンツが自分だと、そう、何かね、自分が死んでもこの世に残るものが欲しい、だから死んで残る、いわゆる子供に対してお金を残してあげなくちゃいけないっていうふうに思う人もいる、お金を残してあげよう、これが自分なんだ、ね、そう、自分っていうものがみんな欲しいわけ、自分。でも仏教では諸法無我なんだっていうわけね、諸法無我、今日はねこの2つだけですから、諸行は無常である、諸法は無我なんだ、ねね、諸行は無常、ね、無常、無常だからこの世のものは無常、無常って何か、無常っていうのはね、私のこの魂も、ね、無常のものなんだってことです。無常のものっていうのは何かというと、この荒屋敷っていうのは、ね、多くの魂が一つに集まって出来上がったものなんだ、ね、引き寄せて、ね、結べば芝の矢織にて、解くれば元の野原なり、こういうね歌もあるように、一つの形を成しているものが荒屋敷であって ね、それが崩れてしまったならば、私という存在は何もなくなる、ね、私の肉体も死んでいくときには何もなくなってしまう、一つのね細胞の集合体、そして私がいろんなものを手に入れたとしても死んでいくときには全部置いていかなくちゃいけない、ね、諸行は無常である、だからこの世の中にあるものは何一つ固定不変、もう変わらないっていうものはないんだっていうことです。ない、ね、ない、だけど私たちはあると思ってるから、この迷いが起きてね、自分自分自分っていうふうに自分というものをかき集めていくっていう人生が起きてね、死んだとしてもまた肉体を持って、死んだとしても自分が何か何者かわからないから肉体を持って、ね、そしてまたいろんなものに執着して自分のものにしようとする、また死んだとしても生まれて肉体を持って、そしていろんなものに触れて自分自分自分っていうね、自分のものをかき集めようとする、それを果てしなく生じ生じ生じ生じ生じ生じ生じを繰り返しながら続けていくものが私たちなんだ、これが諸行無常であり諸法無我なんだと、生じを繰り返すの荒屋敷です。なぜ荒屋敷をね生み出されたか、それは自分というものが何者かわからないか、自分というものが何者かわからないから、だから自分というものを生み出しね、そして自分というものを生み出して肉体を持って、そして自分というものを一生懸命かき集めて、これが自分なんだ、置いておくわけね。だから自分だと思うから自分の思い通りにしないと気が済まないわけ、もし自分の思い通りにならないと、もうこれ自分じゃないということで執着がね、執着しても意味がないってことになるからね、今まで信じていた分だけもう怒りが、ね、起きてくる、何だったんだ、でも真実から言うと自分というものは何一つないんだ、これは自分だっていうものは何一つない、これが諸法無我と、この世は諸行無常だから諸法は無我なんだ、分かっていただけます、はい、ちょっといいです
か、なんとなくですけど、無明行識から愛に行って愛から明識が生まれそうな気がするんですけど、
はい、
なんでそういう
意味。あ、これはだから 何回も言うようにね、これは一つ一つ戻っていったんです。物事の順番を指してるんじゃないんですよ。お釈迦様がなぜ苦しまなくちゃいけないか、それは老いと死があるから、ね、なぜ苦しね、老いと死があるか、生きているから、生きているのは何か、うがあるから、うがあるのは、うあるのはね、種であるかき集めていくから、種があるのは愛でね、執着するから。で、こっからはね、なぜ執着するのかっていうことについて考えていった結果、そうだ、自分がわからないからだってこうなるわけ。だから物事の順番を指してるんじゃないんです。因縁なんです。因縁、十二因縁ですね。だから一つ一つ、これがあるのはこれがある、これがあるのはこれがあるからっていうふうに戻っていったものが十二因縁なんです。
愛があるから、執着があるから、あ、執着は何であるのかって言ったら体があるからってことなんです。
いや、執着がなぜあるのか、ね、執着がなぜあるのかって言ったら体があるからですね。執着がなぜあるのかって言ったら、それは何かに触れて自分というものを感じたいからってことです、ね、これ6章、五感によって何かに触れて、
なんか刺激みたいなものがなければ、
自分を感じられないってこと。
自分が感じない、
うん、
自己愛というものはなくならない
んですよ。だから自分というものがもし何も触れなくて済むんだったらいいわけね、はい、ところが何かに触れずには折れない私たちの心があると。
触れずに折れない、
うん、なぜかって言ったら、私たちは常に自分を感じていたいっていう心があるんです。自分自分自分自分っていうのがある。
うん、それのバックグラウンドにはそこの赤で書かれた自分を感じたいっていう原始的欲求が
背景に存
在してる
とか。そう、
あの一般の部署とかに書かれてないけど、
そう自分というものが、自分というものを感じたいっていうのがあるわけ。私たちの根本的な欲求なんです。それぐらい私たちは自分というものが希薄でな、存在しているのや存在していないのやらわからないってことなんです。だから何かの、ね、役職が欲しい、立場が欲しい。そうすると、例えば上田社長さんというと、ああ私は社長なんだという存在っていうことで、ね、自分を感じることができるわけ。はい、
例えばですけど、今人間界に生まれてるから、たまたま 6章があると思うんですけど、
うん、
例えば人間に生まれてなかった状態だったら、
うん、
自己愛があ
るある、ある、すべての生命に対して、ね、あります。
ということは、別に名識録層の使用上はなくても、今回はいいんじゃない
ですか。だから、いいですか？私たちは、自分を感じていたいから、だから、人から自分の存在を認識してもらわなくちゃいけなかったわけ。で、肉体を持ったわけです。
愛が肉体を持たせたということ。
愛がじゃなくて、自分というものを知りたいからってことです。愛っていうのはね、執着ですからね。自己愛、何かを自分のものにしよう、自分のものにしようっていう心です。それはなんでそういう心があるのかって言ったら、そうすることによって自分というものを確認したいっていう心があると。
自分を確認したいっていうのは、まあなんか、まあ、難しいですけど、イメージで言ったら、別にいいも悪いも何もなくて、まあ、ある種無色透明の水の流れみたいなもんなんだけれども、執着っていうのは起こってくることによって、なんかだんだんちょっと水が濁ってきてみたいな。
まあ、ちょっとそこはよく分かんないですけどね。だから今その執着っていうのはすごく分かりやすい。執着っていうのはこれをね、自分のものにしようっていう心がなか、ね、あるから苦しまなくちゃいけないんだと、ね、すごくわかりやすい。無明っていうのはわかりにくい、ね、今なぜ執着があるのか、執着があるっていうのはなぜこう 自分のものにしようとする心があるのかっていうことを考えた結果、お釈迦様なんですよ、考えた結果、そうだ、これは自分というものは何者かわからないところから来るんだっていうことなんです。
根底はそこだっていうのはなんとなく、
うん、そうそうそうそう。
ピントってか、まあ、実際に分かってないかもしれませんけど、
うん、
理解はできるけど、なんで体が必要なのかなっていうのがちょっ
と。なんで体が必要？体がなければね、周りの人から自分を認識してもらうことができないからです。例えば私がここに存在してたとしてもね、ね、おーい、何々さん、何々さんっていうふうに声をかけたとしても、自分を認識してもらわなかったらね、寂しいじゃないですか。あなたがいればってね。振り向かないで歩いて行けるこの東京砂漠ってね、ね、人がいても誰も僕のことを認識してくれなかったらめちゃくちゃ寂しいんです。人がね、いない時よりも人がいた方が寂しいんです。だから私たちは自分を認識してもらうために肉体を持ってるんです。
肉体を持つことによって自己愛というのが強くなるということ
なんです。肉体を持つことによって人から自分を認識してもらうことができるようになる。
認識してもらうからその
自己愛というのはね、肉体を持とうが持たないあるんです、はい、あるんです。今、ね、肉体を持ったから強くなる、持たないからなくなる、ないってことじゃなくて、何でも言うように、なぜ執着があるのか、これがなくなればいいじゃないか、じゃあ物を持たなければ執着がなくなるのか、そういうことじゃないって話なんです。だから一つ一つ物に戻していったわけね。で最終的に、ああ自分というものは何者かわからないところから苦しみが来るんだなということが分かった。じゃあ自分って何者かわからない、でも真実は諸法無我だから、そうだ、私には固定不変な自分は存在していない、これが結論なんです。
はい、ちょっと考えます。
はい。
その愛って執着ですか？
愛っていうのは執着。
言い換えればそれはその、まあ、普通に辞書とかを引けば執着っていうのは。
言い換えれば煩悩。
煩悩。
煩悩。だから、世の中の人たちは、煩悩が、ね、百八つあってね、除夜の鐘で、毎年毎年煩悩、煩悩によって振り回される
。こだわる心っていうのとは違うんです
か？こだわる心、まあ、こだわるっていうのはね、そこに我が入ってくるからこだわりがある、う
ん、こだわるって言っても、いいこだわりと、まあ、いいこだわりとい
くら、ね、ここはね、私たちはなぜ苦しむかっていう話です。なぜ苦しむかね、まあ、なぜ苦しむかっていうと、そう、なぜ苦しむか、それはね、何かを自分のものにしようとするから、それが思い通りにならないときに苦しむっていう話なんです。それ何かのこう数式の話をしてるんじゃなくてね、もっと単純に私はなぜ苦しむのかっていう話なんです。
はい、理解しました。
はい、分かっていただけたでしょうか。じゃあ休憩します。